どうも水野まさかです。12月4日土曜日、ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、もう12月4日よ。しわすしわす早いよ。あっという間、毎年言ってるけどあっという間の1年でした。まだ終わってないんだけど、皆さんもねぜひいい年末を迎えられるように、今日もね元気にラジオ聞いていただきたいと思います。じゃあ行きましょう。水野正孝のミュージックレディオウェーブ。改めまして水野正孝です。ね、12月もう年末ですね。もうそろそろあれじゃない、あのデパートとかは年末商戦に入ってんじゃないの。いろいろバーゲンやったり、あと来年の準備とか、あ、その前クリスマスかがあったりとか、皆さんいろんなね、いろんな年末を過ごすんでしょうけども、僕はですね12月31日に、アクアラインっていうあの高速の、知ってる、高速の途中にある海ボタルっていう、あれなんて言ったらいいんだろう、中継地点っていうとなんかすごいなんか基地みたいな感じですけど、なんかあるんですよ、遊べる場所が。そこで、12月31日の、夜11時から11時半、まあ、この世田谷 FM でも放送、生放送される予定です。ライブを やりますので、ぜひですね、これはあの水野正孝としてもちろん出ますので、ぜひこのチャンネルで皆さん聞いていただきたいなと思います。で、現場にもですね2000人ぐらいのお客さんいらっしゃるので、ただね外なんですよ、話によると。だからね、多分海の真ん中でしょ、0度でしょ、どうなるのかなっていう。まあ僕ね年末にライブやったことありますけど、外で海の真ん中ではやったことないので、まあどうなるか、ぜひ皆さんよろしかったらお越しください。でね、今日のメニューちゃちゃっといっていきたいと思います。このあと、ゲストのコーナーでは泉さん、帰る場所という CD でこのデビューするんですが、その方がゲストに来ていただいて、その次は篠崎栄さん、これもですね君と蛍と流れ星という曲でデビューされる方です。でその後水野まさかの気になる情報に関しては、ここでちょっとまだ言えないので後で、ぜひ楽しみに聞いてください。でその後はですね、ゲストの質問コーナーがあってエンディングとね、本当いい加減な、紹介ですけどこんな流れでやっていきます。ぜひ皆さん1時間ですけども最後までお付き合いいただきたいと思います。ではこの辺で1曲聴いてください。泉さんのナンバーから笑顔の輪。お送りしています。泉さんのナンバーから笑顔の輪ということで、今日のゲスト一発目ですね、泉さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい。もうすごいな、もう収録前からテンション全開で。
はい。
でですね、まあ今日のゲスト泉さんということで、まずどんな方なのか、はい、どういうとこをやってるのかなんていうのを聞いてる方に、
はい、
自己紹介をお願いします。
はい、自称スマイルアーティストと活動言わせていただいてます、泉です。もう私自身が人の笑顔を見るのが好物と。
なるほど。好物なんですね。
なので笑ってもらえないのはものすごいしんどい。
はい、なるほど。
っていうのもありつつ、はい、やっぱりすごく笑顔は平和をもたらすんじゃないかなっていうのがすごくありまして、うん、
はい、
スマイルアーティストと泉の前につけさせていただいております。はい、出身はですね、育ちは東京なんですが、はい、鹿児島県の出水市で生まれてるんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、なので出水って本名なんですけど、アーティストの時はちょっとかっこよくローマ字にしてます。はい、
なるほど。
そうです。で、7月24日に生まれたので、皆さんに何よって覚えてくださいって言ってます。
どこの宣伝だそれ、どこの通販だ。なるほど、なるほど、
覚えやすいでしょ、ね、っていうことで、うん、はい、
何よと、
はい、はい、そんな感じです。
何の紹介だったんですか。
何の紹介だったんでしょうね。何となく覚えてもらいたいなって。
あ、なるほど、なるほど。
こんなやついるぞと。
じゃあ何を生まれの泉さんということですね。
はい、はい、そうです、
はい、で、まあ、今流した笑顔の輪ということなんですけども、はい、今度レコ発が、
はい
はい、あると思うんですが、いつですか。
はい、12月13日、はい、目黒のライブステーションで、はい、私の出番は9時からになっておりますので。
素晴らしい、
ぜひ皆さんいらしてください。
素晴らしい、原稿がないように覚えてる。素晴らしい。ちょっと、はい、あれってなるかなと思いきやならなかったですね。
ならないです。
なるほど、まあ、そんな、ね、活動、12月の方で6月がまた今月ですね、はい、これ放送してるの4日なので、
はい、
今月ですけども、
はい、
まあ、そうですね、チャージとかいくらぐらいですか。
2000円 で,
2000円で
ドリンクついて2500円になりますので。なるほど、はい、
ぜひ皆さん、ね、いらしていただきたいと思います、
はい、パワーをお届けします。
あ、パワーを。
はい、有り余ってますので。
それ分かりますね、
溢れるパワーを。
だって目の前に座っててそんな感じしますからね。
暑いですよね。
暑いです、暑いです。もうだんだん、あ、これやっぱり気をつけろ、飲まれるぞと思ってますね。なるほど、まあ、はい、そんな泉さんなんですが、
はい、
今度あの出る、シングル、はい、帰る場所っていう曲なんですけども、はい、これはどんな気持ちでこう作られたというか。
これは、はい、これはですね、弟に実は書いてる曲なんですね、
はい、
で、やっぱり家族をすごく20代は、向き合いまして、
はい、
ちょっといろいろあったんですけど、本当にね、大切なものが見えて、
はい、
でできた曲なんですけど、はい、でも一番言いたいのは、帰る場所っていうものを自分の心の中に、
はい、
なんか持つことが大切だなっていうのをすごい感じまして、意外と深い。
今ね、すごいいいこと言ってる。
深いのか浅いのかみ
たいな。もういいこと言ってる。なるほどね、
はい、
そういう意味、
はい、そういう意味で帰る場所っていうちょっと歌詞を聞いてもらえると、
はい、
最終的にはあと希望に向かった歌になっているので、皆さんの帰る場所っていうものを意識して、歌詞を聞いてもらえたらすごく嬉しいなっていう曲です。
全然さっき の, あの収録前のイメージと全然変わりましたよね、はい、今ね。もうすごいいいこと、ね、
そうですよね、スイッチがね。
そう、さっきはなんかすごいいい加減なことばっかり。収録始まる前ね、
そう、名前間違えたりね、
名前間違えたり。水野さん、清水さんって言われたもんね。名前違うし、そんな短い付き合いじゃないはずなんだけどなと思いながら。
大好きなはずだったのに、
もうなんか口だけじゃねえかというか。
よくね、本当適当だって言われるんですけどね、本当に心はあるんですけどね、本当にすみません。
ぜひ皆さん、はい、ね、そんな帰る場所大事にしていただきたいと思いますけども、はい、そんな思いから、
はい、
聞いてください、泉さんのナンバーから帰る場所。
気づかぬうちにため息が増えて、わからぬままに重たい空気を身にまとう、ぬぐったもぬぐった
聞いていただきました泉さんのナンバーで帰る場所ということで、今日のゲスト泉さんですが、はい、いますか。
います、
はい、そう、ラジオだから喋んないとね、分かんない。
そうですね、そう、
言うかいないか分かんない。
いますよ、
いますね、
いますよ、私いますよ、
はい、誰に言ってる、はい、帰る場所聞いてもらいましたけど、ぜひね、皆さんにもその帰る場所大事にしてもらいたいと思いますし、はい、いろんなね、それぞれの各帰る場所、皆さん、はい、ね、聞く方々の帰る場所、はい、想像しながら聞いていただけたらね、温かい気持ちになっていただけるかなと、
はい、
はい、思いました、ね、ちょっと真面目な話ばっかりしてるんですけど、
はい、
でね、そう、泉さんにちょっとここで質問したいんです、はい、まあ大体聞いてる人が、
はい、
あのここがね、多分あ、その何やってるのかなって思うところなんですけど、うんうんうん、普段は何をやられてるんですか、は
い、普段ですか、
オフね、オフ、
オフ、
はい、
休日ですか。
そうです、別に言いなさなくていいけど、そう、
私ですね、本当に毎日休日のような、
問題じゃないか、
日々を送ってる。
問題だよ、それ
。なんて言うんでしょうね、仕事も、私生活も、はい、音楽も、本当に同じ感情で動いてるんですよ、うん、どういうことかっていうと、うん、楽しいが基本にあるんですよね、
はいはいはい、
だから本当に人に会える仕事もしてますし、はい、音楽もまさにそうじゃないですか。
そうですね、
で家族と会うのも友達と会うのも、
はい、
なんか人が好きなんでしょうね。なので、なんか多分一日中家にいるってことがほとんどないです。
じゃあもうほとんどもう、じゃあ朝起きて、
はい、
もう家出るみたいな。
出る、
で日が落ちて、はい、遅くなって帰ってくるみたいな。
帰ってくる、寝る、
うん、じゃあ、じゃあ今のじゃあ泉さんの帰る場所、はい、今帰る人が部屋ですけど、
はい、
は寝る場所、
寝る場所ですね、自分の部屋は、はい、あとはワンピースを YouTube で見る。
あ、最高、あ、それ最高、それは見る、俺も俺 YouTube では見ないけど漫画見る。なるほど。
あとはもう、あとおばあちゃんと話す時間っていうのが、
あ、いいですね、
あのなるべく取るようにしないと、はい、だからすごく時間をすごい大切にしてますね、なのでバランスいつも考えて、自分の休日もバランスを取りながら入れるっていうのをしていますね。
やっぱりそのおばあちゃんとおじいちゃんと話すっていうのはすごくね、うんうん、いいことだと思います、うんうん、勉強にもなるし、
すっごい勉強になりますね、うん、
なんだかんだ言って、だって人生の荒波を超えてきてますからね。
そうですよね、うん、あとはなんか自分の血がやっぱり分けていただいてるわけじゃないですか。
そうですね、
そうするとすごい似てるなとか、
うん、
これ真似しちゃいかんなとかいろいろ感じるわけですよ。
なるほどなるほど、
だからすごくなんか勉強になることがすごいあるなと、
はい、
まあそれ両親もそうですけどね。
まあでもそうですね、うん、
すごい感じます
ね。そうですよね、なるほど。じゃあ充実したオフを送ってるわけですね。
そうですね、
ほとんど家にはいねと家にはいねえぞと。
ごめんなさい。
なるほど。
帰る場所、歌っときなが
ら。歌ってきながら、そう、寝る場所じゃねえかって。
寝る場所じゃねえかって話で。
なるほど。本当に。そうですね。はい、ぜひね、ちょっとまだまだ話をしていきたいんですけども、はい、そろそろお時間となってきましたので、はい、泉さん、ブログとかやってないですか？泉ブログみたいな。
やってます。
やってます。
はい。
これってなんかアメブロとか。
アメブロでやってます。
なるほど。URL って。
URL はですね。長いので分かんないです、ね、
あ、じゃあね、あれです。じゃあ聞いてる人は僕のラジオのホームページに、
はい、
泉さん のバックナンバーの、あ、バックナンバーじゃない、オンエアリポートの方からリンクして飛べるようにしておくので、
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひそちらの方のホームページご覧になっていただければと思います。URL は http://www.musicradiowave.com です。12月4日のこれ放送なので、12月5日6日あたりには飛べるようにしておきますので、は
い、ぜひ。ありがとうございます。
はい、であと12月の、はい、レコアツの宣伝をしてください。
はい、
12月13日、
はい、目黒ライブステーション、もう本当に目黒駅目の前ですので、はい、多分すぐ分かると思います、
はい
はい、ぜひブログの方にも載せておりますので、どうも皆さんいらしてください。
はい、ということで、はい、ぜひですね、皆さんレコアツの方、12月13日目黒ライブステーションですね、
はい、
チャージが2000円でドリンクが別途500円かかります、はい、ぜひ皆さん、ご覧になっていただきたいと思います。
はい、
はい、ではですね、これもっともっと話したいんですが、お時間となってしまったので、
はい、
はい、今日のゲスト、泉さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ、ではこの辺で一曲お聴きください。篠崎栄さんのナンバーからセピア。 あの夏へたどり着けるのかな。こんなに思い続けたよ。願い事叶えたいよ。パチンと色あせぬ写真、全てを写せたわけじゃない。コツンと心に当たるよ。一枚の破けないフォト、しています、篠崎栄さんのナンバーからセピアということで、今日の2発目のゲストですね、篠崎栄さんです。どうも
こんばんは。
いきなりマイクにぶつかりました。
いやいやもうい
きなり
年末ですね。年末です、やっぱりね。
年末なのはいいんですけど、
いやいやとんでもないですよ。
とんでもないじゃん、マイクにぶつかるなっつって。
いやちょっと緊張しちゃって。
なるほど、はい、そんな篠崎栄さんなんですけど、はい、篠崎さんもあれですよね、
はい、
あのレコード発売記念ライブが
そうなんですよね、
はい、近いということで、
はい、ちょっとこがましながら CD なんか出してみようかなと、
はい、
今回思います。
レコードさんいつですか。
ですね、
はい、
12月の13日の月曜日にですね、
はい、
目黒ライブステーション、
はい、
もしか聞いてるかもしれないんですけど、泉さんと、
はい、
同じステージに立たせていただきます。
はい、なんですね。
はい、
なんですかそのやりきった感
は。いやいやいや
顔は
いや
まだ始まったばっかりでしょ、
ね、
まだ始まったばっかりでしょ。
いやもうね、いやよく言えたと思って。
何が
本当に僕びっくりしちゃって本当に。
待って待って、いやいや小学生じゃないんだから別に。
ありがとうございます。本当にもう
なるほど、
はい、
なるほど。じゃああれですね、そのライブステーションのレコ発に、まあ、レコ発に向けて、
はい、
これから頑張っていくということで。
はい、そうですね。
あとね、多分篠崎さんマイク近いですよね。マイク
いやいや拾えないかなと思っちゃって、やっちゃいました。
そんな前に出てこない
。あ、そうですか、すみません。
たまにあの一緒に歩いてると近づいてきてくるしみたいな感じです。
あ、そうですか、
大丈夫です。別にマイクにキスするぐらい近づくの大丈夫。
あ、はい、キャノンの、ね、カメラもキスですからね。
はい、何が何が、
はい、じゃあお願いします。
確かに俺も愛用機だけど、うん、はい、そんな篠崎栄さんなんですが、
はい、
まずね、自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、はい、私あのちょっと仕事柄硬いので硬くなっちゃってるかもしれないんですけども、まあ、あのすごくふにゃふにゃな男なので、篠崎栄と、申します、
はい、
私は栃木県の宇都宮市の出身です。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
まあ、餃子でよくね有名なところですけど、はい、本当にそうですね、あの大阪でたこ焼きを食べる感覚で餃子の方を食べるようなイメージじゃないんですよね。
あ、違うね、違うのかよ。
そうなんですね。
いやいや、今自分で言ったんでしょ。
すみません、はい、
餃子の感覚じゃないの。
違うんですね、はい。まあ、本当に夕食のおかずとしてポンと
出てくる。
6つ、8つですか、
4
つもあるんですけどね。
どっちでもいい、
出てくるんですよね。
なるほど。
それはあの母親と、
はい、
父親と、あとは妹と、
別に
あれ、
いや、なるほど。餃子食べてる、
餃子食べてるというところで、まあ今現在に至るというところですね、
ちょっと待って、自己紹介でしょ、餃子紹介じゃないでしょ。
あ、そうです、あ、そうでしたっけ。
今の話だと、
いえいえ、すいません、
どうやって餃子食べるかっていう話になっちゃうから。
僕は水餃子の方で。
いや、じゃあそういうことじゃなくて、
はい、
宇都宮の餃子って、
はい、
もういいや、ここまで掘り下げたから話しますけど、
はい、
宇都宮の餃子って、
はい、
焼き餃子じゃないんですか、水餃子なんですか、
どっちがいいですか。
いや、そういうことじゃない。
どっちが
いい。いや、どっちも好きですけど、
はい、
メイン皆さんがこうポピュラーとされてる、なんか普通食べるのは、
はい、
焼いてるのか、
はい、
まあ茹でてるのから、マイクチケッツのマイクがチケッツの、はい、
もうやっぱ各々ですよね。
各々こんだけ引っ張っといて各々なんですか。
はい、はい、すいません。
あ、どっちもじゃあ食べる。
もうみんな大好きですよ。
え、普通に売ってるんですか、屋台とか。
で、
屋台でとか、
まあ屋台もやっ売ってるのはやってますかね。
どういうところで売ってるんですか。
いや、スーパーで売ってますよね、ポーンと。
いや、当たり前じゃん。違うあの、スーパーで売ってんだけど、
はい、
じゃあ例えばお店がこうね、 あるじゃないですか。
はい、
今日何しに来たの、今日。いや
自己紹介でね、ちょっと僕もこうテンション上がってきちゃって、なんかこう、なんか泉さんのねやつを聞いて、僕もうまいこと言おうかななんて。
いや、もう全然、
そしたら
で全然大丈夫、
全然なんか違う方
向に、いやいやもう違う方行ってますよ、
行ってしまった、
だってもうだってこれ今の放送だってあれね、篠崎さんの紹介じゃなくて完全に宇都宮の餃子の紹介ですからね
本当ですよね、餃子大使館みたいなね本当
に何のマシコなんだって、
いやいや
なるほどちょっと話戻しますけど、
はい、
篠崎さんはミュージシャンとして、
はい、
餃子大使じゃなくて、
そうですね、
ミュージシャンとして今日行われたので、
はい
あのまあ、ライブ、ね、12月の13日、目黒ライブステーション、はい、9月ありますけども、
はい
今回の CD のタイトル、
はい、
君と蛍と流れ星と、
はい、切ない、
もう餃子とは全く関係ない話なんですけど、はい、この曲はどういう流れで作られたんでしょうか、はい、
ちょっとこの、ね、餃子の話の後に話すのってすごく難しいとは思うんですけれども、まあ君というのが別れてしまった恋人で、蛍というのもやっぱりまあ儚いものですよね、
はいはい、
流れ星もやっぱり瞬間に消えてしまうというこのまあ3つのコラボレーションを私はうまいこと歌にしたという、
はい、
曲でございます、はい、
ごめんなさいね、頭の中、はい、俺の頭の中もう餃子の話しか回ってねえやと思って、
いやもうね本当にまあ、男性諸子であったり、まあ、女性の方もですね、まあ、切ない気持ちになりたいこの、まあ、師走ですよね
そうですね、
ぜひともライブの方に足の方を運んでいただいて、
はい、
お話できればと思います。
真面目に喋ってますよ、ちゃんとね。
いや、それはそうですね。
だって
もうね、僕も楽しみでね。
だってもう、もうおかしくなくて見てて、どうやって笑わないでしょうかばっかり考えてます
。いや、もうね。
なるほど。ですよ。そういう曲なんですね。
もう切ない。
一応、はい、本当に。
いや、もう切ない。いや、もうキュッとなっちゃうんですよ。
思ってる
んですよ、その時多分。いや、いや、あのね、本当ですよ。僕は言ったらね、その泉さんがそのスマイリーアーティストであれば、僕はしみったらって言って
るんですよ。しみった
ら言えてないです
か言えてないけど。
言えてないですけど。
なるほど。じゃあ、その、はい、君と蛍と流れ星ですね。
はい。はい、
じゃあ、ここら辺で一曲聴いてください。はい篠崎栄さんのナンバーから、君と蛍と流れ星。
かってる、分かってる、僕よ、ずっとその笑顔で、もうあなたに合わないんだって、強がっても泣くように笑う。
聞いていただきました篠崎栄さんのナンバーで君と蛍と流れ星ということで、篠崎さん、
はい、
はい、
もうね、すごい年末ですよね。
ね、何が、
いやいやいや、すみません、もう、ま、しました、
またまたしても、またしても今回の収録は、
はい、いや、
ね、また曲流れてる間にすごいいい話してるっていう。篠田さんだって放送だけ聞いたらただのね、はい、ちょっとおかしいんじゃないかって人ですよね。
いやいや、そんなことないですよ、とんでもないですよ、
ね、なんでとんでもないですよ。
いや、褒め言葉じゃないですか、本当に。ねえ、本当ですよね、
もうね、最高。え、篠田さん、あのブログとかやってないんですか。
はい、やってますよ。
やってますか。なんで声のトーンが下がるの、そこで。
ちょっと変えてみようかな。
意味がわかんねえ。
やってますよ。
やってますか。はい、え、その URL とか覚えてますか。
僕もあのスマイリーさんと一緒でですね、
だスマイリーじゃないって泉さん
泉さんと一緒ですね。僕もちょっと覚えてないですけど、
あ、じゃあそれまたあの、はい、ラジオの方の、
はい、お願いします。
あのオンエアリポートの方に貼り付けてリンクできるようにしておくので、はい、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。はい、ホームページ URL は、http://www.musicradioweb.com です。こちらのオンエアリポートの方ですね、見ていただくと今日の、泉さんと、篠崎栄さんが載ってまして、リンク貼っとくのでお二方のブログぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、ね、
ちょっと今思ったことがあるけど言っていいですか。
あの、放送禁止とか見てくださいね。
すごい素敵な話だと思うんです。
あ、どうぞどうぞ。
はい、で、まあ、その目黒のライブが、まあ、来たる12月13日にあるわけじゃないですか。
はい、
その泉さんの、まあ、太陽ですよね。
いや、その泉さんの
太陽と、まあまあ、私も目を打ちましたけどもね、
はい、
泉さんを太陽とするならば、はい、僕をまあその北風と、
何が、
いや、綺麗だなと思って、陰と陽の関係で、まあ、あの待機してまた見てもらえると楽しいかななんて。
だってそれあれでしょ、多分昔話の太陽と北風の話ですよね。
そうです、
多分ね。
そうなんです、
ね、でも普通陰と陽だったら太陽と月とかですよね。
間違っちゃいました僕今、本当学がない
んで、本当ね、あのね、話その話知らないと何も分かんねえっていう。だって誰のコート脱がすのよって話になっちゃいますからね。
僕ですよ。
そう、いや、違う違う、北風なんでしょって言って、北風なんでしょっておかしいじゃん。北風がコート抜いたらおかしいでしょって話でしょ。
でもね、もうね、本当僕は今思いました。
何がですか、
この場所に来て。
何が、
ね、いや、素敵だなと思って。やっぱりね、自分のことをこう綺麗にね、あの笑顔がね、笑顔でみんなをこうっていうのって、やっぱりそれこそ常連なんか言ってたラブ&ピースとかでやっぱりつながっていくのかななんて。
でもね、篠崎さんも丸笑顔にしますよ。
そうですか。
だって何言ってんだろうと思いますもん。だって
もうないですよ、もうそんな。ね、本当に。でもなんか素敵ですよね、出会いって。
何だ、突発的なんだもん、いつも。いきなり、大事ですよ。確かに出会いもね、はい、うん、素敵ですけど。
どうぞお勧めください。
本当に。
いや、すみません、申し訳ないです。
はい、もう、これ聞いてる人、何通メールが来るのか、俺楽しみにしようがないんだよ。ぜひですね、そんな篠崎栄さんも、レコード発売記念ライブ君と蛍と流れ星、12月13日ですね、メグロライブステーションで、ありますので、ぜひ皆さんね、いかにいい加減な MC をするか、聞いてもらいたいなと、思ってます。あとね、一個だけ最後にちょっと一言いただきたかったんですけど、
はい、
逆に僕が一言ちょっと質問したいんですけど、
はい、
その T シャツなんですか。
言っていいんですか。
そんなあの、
いやいや、なんかあのですね、
なんですかそれ。
はい、これはですね、僕の、まあ、大阪にいる友達がですね、僕があのまあハイローズとか はい、ブルーハーツですとか、その高本博人さん大好きなんですよね。
かっこいいですね。
で大阪でこのローリングストーンズの高本博人さんがデザインした T シャツがあるから、お前いるかって僕電話かかって、
それそうなんですか。
そうなんです。
あ、で今日来てると、
それでぜひとも見えないですけれども、水野さんにまあ来てもらえるかなと。
なるほど。いや、今日実はあの、はい、終わった後オンエアリポートに写真が必ずアップされるので、その T シャツもちゃんと、多分ラジオ聞いた方どんな T シャツなんだろうと、はい、気になると思うので、あ、ぜひあの写真を。
もうね、もう売ってないですよ。
もういや、ちょっと買いたいとかそういうことじゃなくて、どういう T シャツか見たいってだけだから。
あ、そうですか。いや、すいません、問題ないです。
はい、はい、まあ、そんな篠崎栄さんなんですが、ぜひ皆さんね、あのライブ見に行っていただきたいと思います。今日の2発目のゲスト、篠崎栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝の気になる情報。はい、ということで水野正孝の気になる情報ですね。そう、名前変わったんだね、マイナーチェンジして。今日はですね、まず、株式会社 BRB よりコンサルタントを担当されてます、田島さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、で今日は、田島さんがコンサルティングされている、はい、石鹸についてまずちょっとお話をお伺いしたいんですけども。
はい、
はい、これは、潤しいの花とか言って、はい、裏かですか。
はい、
はい、でこれはまずどういうものなのかちょっとご説明していただいてもよろしいですか。
はい、実はですね、はい、私昨年度からですね、はい、埼玉県の方で、はい、コンサルティングをやってましてね。
はい、
でその時に高齢者の雇用対策ということで、はい、社有地をですね、はい、農場にしまして、農業法人をやってるところでございます。でそこでですね、菜の花油ということで菜種油 を作ってたんですよ。
はい、
で、それをなんとかならないかっていうコンサルタントにもですね、はい、依頼されまして、
はい、
でまあ、どうしたものかと、取れる量も国産の菜の花ってあまりないんですよね、はい、油としては。
あ、そうなんですね。
で天ぷらなんかに使うと確かに美味しいんですけども、
ありますよねよくね、
はい、で私が食べて美味しいんですけども、私しか楽しくないんですね。で皆さんにっていうことになるとなかなか量もないので、はい、まあ、どうしたもんかなっていうことをですね、ちょっと考えていたところ、まあ、私の、まあ、母、まあ、まあ、結構な年なんですけども、
はい、
若い頃その菜の花油の石鹸使ってたよというちょっと話になりましてね、
はい、
じゃあまあもう一回復刻してみようかということで、これを作り始めるというのはまあきっかけです。
きっかけなんですね。と、はい、いうことはこの浦香という石鹸は、はい、本当に菜種油でもう本当にもう天然のという方変ですけど、
はい、
もう本当にもう天然素材で作った、
あの全部が菜種の油っていうことじゃなくて、石鹸の、はい、まあ、素地ですね、それに対してこの添加をするわけなんですけども、そこにこの菜種の、はい、国産菜種油を、まあ、添加して、
はい、
そのままの色香りを残したという形で、作りました。
なるほど、はい、それがこの製品ということなんですね。はい、ぜひ皆さんホームページの方でご覧になっていただきたいんですけども、ちなみにこれおいくらぐらいなんですか。
ですね、まず今は1個これ 90g とちょっと大きいんですけども、
はい、
一応3150円ということで、はい、今出させていただいてます。
あ、じゃあ、はい、税込みで、税込みですよね、3150円ですよね、はい、なるほど。これはどこで買えるんですかね。
実はですね、これは、はい、お店でちょっとまだ売ってなくてですね、ネット上でしかちょっと出していないんですよ。でどこかでですね、まあ油が埼玉ですし、絞ってるのも埼玉、はい、で、作っていただいてるメーカーさんも埼玉
ということで、埼玉です、はいはいはい、
全部埼玉で揃えちゃったものですから。
なるほどなるほど。
まあ、こういう形でですね、地元品をですね、はい、扱ってもいいよっていうところがありましたらですね、
はい、
ちょっと置いてもらおうかなっていうふうには考えてますけども。
なるほど。
今はもう
埼玉で、あ、ネットの方だけで販売されてる。
はい、
じゃあもしですね、ぜひそのネットの販売先の方ですね、はい、こちらの方でホームページのリンクしますので、
ぜひよろしく、
ぜひホームページの皆さんご覧になっていただいて。で、そもそも、まあ、今回石鹸の話もあるんですけど、はい、今この活動をされている、まあ、その先ほど言ってた社有地を、はい、まあ、活性化させてなんて雇用を増やしてるっていうお話をお伺いしたんですけども、
はい、
そもそも田島さんって何者なんですかっていうのちょっと聞いてみたいなと思って。
何者と言われるとですね、ちょっと困っちゃうんですけど、まあ、気が多いもんですからね、本業は、はい、いわゆるメーカー系の業務のコンサルティングというのを、はい、まあ、やらさせていただいてます。まあ、その中ですね、いろいろちょっと思うところもありましてね、
はい、
まあ、一番気になったのは、まあ、高齢化問題、
はい、
で若い人は就職できないで困ってる
ね、そうですね、
はい、いうことでですね、まあ、メーカーの中に入って、はい、いろいろこう調べてみたりするとですね、 で終身雇用ってやっぱり無理かなとちょっと思いましたね。あるところまで行ったら、はい、次のステップの仕事をやっぱり作った方がいいななんていうふうに思ってたんですよ、
はい、
でそうしましたらたまたまその私があの紹介されたところが、
はい、
まあ砂利屋さんだったんですけども、高齢者を社有地を利用して農業をやるということで新しい事業を、ね、始められたんであこれはなかなかいいなと思いまして、思わず食いついちゃったというのが実態ですね。
さっきあのスタッフから入った情報だともう田島さんはあの自分でこうお金を出してまでいろいろそういう活動っていうのをあのされてるっていうのを聞いたんですけども、ま
あ、そうですね、それは大金はたくわけにはいかないですよね、まあ、ちょっと面白かったらみんなが喜んでくれたらいいかなと思ってちょっとやってみました。
その何ですかね、そのボランティア精神、まあ、ボランティアちょっと違うのかもしれないんですけど、なんかこうみんなに喜んでもらいたいとか、そういうなんか活力ってどこから生まれてくるんですか。
まあ、それは実はここについてるマーク7からっていうですね、まあ、ここにちょっと引きずられてるところあるんですけどね、
はい、
まあ、みんな元気で幸せな方がいいじゃないですかと、
まあ、そうです ね、はいはい、もちろん、
でみんなそう思うんですけども、そこまで行くのって結構ハードル高いな。
そうですね、
じゃあ最初から幸せだったらそこからスタートしたら楽じゃないですかと、
はい、
いうことでですね、その数字の7、ラッキーセブンの7をからスタートしようということで、はい、7からっていうですねネーミングをまず最初に作っちゃったんですよ。
これ自体がじゃあブランドなんですかね。
まあ、私的には。
あ、なるほど。じゃあこの石鹸の今このウラカっていう石鹸の右上にもこれマーク書いてありますけど、7がこう7色で、7という文字がちょっと変わってるようなロゴがついてますけど、これがじゃあ7からっていう、まあ、ブランドになるんですかね。じゃあ、
まあ、みんながその楽しいとか、
はい、
あ、綺麗だとか、
はい、
幸せだとか、
ええ、
そういうふうに思ってる人が、まあ、こんなのにこう集まってくれたらいいかなっていう思いはあります。
なるほど、はい、そうなんですね。ちなみにあのじゃあ田島さんにとってこの7からっていうのは、はい、今おっしゃっていただいたことももちろんそうなんですけども、はい、じゃあ幸せって結構いろいろ皆さん、まあ、確かにあると思うんですけど、こう田島さんが願うこの7からの、でもこうなったら幸せだっていう何かこうコンセプトとかってありますか。
そうですね、あのやはりここに人がやっぱり集まってほしいなと思うんですよね、
はい、
それは、小さな子供であり、おじいちゃんおばあちゃんであり、
はい、
そういう方々が、まあ、一度にっていうかこう自然にこう、
はい、
交流のできるような、
はい、
その集まりになってもらえたらいいなというふうに思ってます。
なるほど。でも人が集まる、まあ、こう場所というか人が集まってほしいっていうのが一つの、まあ、
そうですね、
あれなんですかね、コンセプトというか。
なかなか今小さい子が、ね、おじいちゃんに怒られたとかおばあちゃんに教えてもらったってないじゃないですか、
うん、ないですね、確かに、
でおじいちゃんおばあちゃんだって、ね、自分の息子すら少なくなっちゃってますから、
そうですね、
孫も少ないという状況なんで、うん、まあ、できればですね、そういう、まあ、血縁はないにしてもですね、
はい、
昔のそのおじいちゃんおばあちゃんと小さな子供の社会っていうのをもう一回復活したいなと、うん、そういうの見てみたいなと思ってます。いや
でも本当おっしゃる通りですね、それは。だって隣に住んでる人は誰かも知らないですからね、みんな。
そうです
ね、もうそんな時代ですからね、なるほど、わかりました。ぜひですね皆さん、ホームページをご覧になっていて、この石鹸の裏側ですね、1個3150円に税込みになります。でそのホームページの方はうちの、ミュージックレディウェブのホームページが飛べるようにしておきますので、ぜひご興味のある方は皆さんですね、は
い、
見ていただいて、はい、あとまた、田島さんってどんな人、またこの興味がある方もメールいただいてもいいかと思います、
はい、
もうねすごいですよ。そういうだから自分の身こう切り刻んででもその人を幸せにしたいっていう、もう口だけ言ってる僕とは大違いの、すごいですよね。
私も口だけ人の幸せに願ってると言われる時多々ありますね。
もうそう言っちゃうとこの放送がダメになっちゃうのでやめてください。それは本当ね、田島さんすごいですね。ぜひまたよろしかったら遊びに来ていただきたいと思うんですが、はい、また本当にこの石鹸ですね、浦川の方もそうですし、これから何か多分いろいろ面白いことをしてくれる方だと思うので、ぜひ皆さんが注目して
頑張ります。
ぜひ注目して頑張っていただきたいと思います、はい、今日のゲスト、田島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ。はい、次はですね、まだこのコーナー終わってないんですよ。まだ、水野マスターの気になる情報のこのパート2ですね。もう一個、ちょっと皆さんに報告しておきたい情報があります。前ね、前回にもお話ししたんですけど、ユネスコキッズっていうドコモさんがやられてるユネスコキッズですね、今度の12月のですね11日の土曜日、もう1週間後ですね、 今日12月4日ですから、来週の土曜日12月11日、13時から16時半までですね、時間としては、世田谷区民会館 の集会室のホールがあるので、そちらに、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。じゃあ内容は何かというと、前もお話ししたんですけど、小学生に、大自然の世界遺産と、世界遺産の守っていこうじゃないか、こんな大事なんですなんていうのをみんなに分かってもらいたいというイベントなんです。で、i モードネットとか、その i モードの方でもあるんですけど、まあ、今回は現場でリアルタイムでどういうことがありましてとか、どういう体験をしてきたんです、今こういうことをやってますので、自然保護も結構やってるので、そういう流れを作っていってるよなんてのをみんなに理解してもらおうと、まあ、話だけ聞くとねすごい難しいんですけど、そんなことないんです。半分遊びみたいな部分もあるので、子供たちがですね遊びながら覚えていくなんてのもあるので、いろんな生態系とか生物のね、そういうのも覚えていただけるかなと思います。ちなみにですね、この日、実は司会ですね、 MC 総合司会私やりますので、すごいでしょ。ぜひね、皆さん足を運んでいただいて、しかもね無料です、ただなんですね。なのでぜひよろしかったら12月11日13時から16時30分、世田谷区民会館ですね、行っていただくと分かると思うんですけども、やりますので、ユネスコキッズ、ぜひ皆さん、あとホームページの方でも紹介しますので、見てみてください。あと僕も本当、MC やるので、ぜひね来ていただきたいと思います。水野マスターの気になる情報でした。ではこの辺で一曲お聴きください。美穂さんのナンバーから空を見上げて。
なぜだかわからないけれど
星が輝くよ。
しました、美穂さんのナンバーから空を見上げてということで、ここから質問していきたいんですが、まず泉さんからいきたいと思います、はい。これちょっとラジオネームがないんですけども、はい、泉ちゃんへと、
はい、
将来自分がなりたいと思う人は身近にいますか、はい、教えてくださいということなんですけど、身近にいらっしゃいますかということです。
将来なりたい人、私憧れてるというか、メンターが、
はい、メンター、
はい、メンターが、
メンターって精神、
メンターってそうですね、
メンター
ですね、メンターの、はいはいはいはい、メンターが、はい、山ほどいるんですね。本当に人に恵まれて生きているので、
はい、
で女性とか男性とか関係なく言えば、うん、はい、すごく憧れてるお二人がいまして。
なるほど。
ご夫婦なんです
が、あら素晴らしい、
はい、私顔相と手相を見てもらってる占い師さんがいるんですよ。
なるほど、はい、あ顔相って顔のですね、
あ
顔相ですね、
はいはいはい、もう大好きで、そのお二人がで実はモデルさんとかもやってるので、ちらっと CM とかに出たりとかしてる、もう、はい、70代の、ね、方なんですけど、本当に品のあって心があって、私はもう許す心っていうのを教えていただいた、うん、もう人生のですね、で第二の父と母だと思って、
なるほど、
ああいう風に年を重ねていきたいと、
はい、では次ですね、ちょっといい話なんで申し訳ないんですけど、篠崎栄さんに質問ですと。
はい、どうぞ。何でも。
こんにちは、突如奈良人から篠崎栄さんに質問です。学生時代よくサイダーラムネを携帯し飲んでましたよね。
はい、
フリスクのごとく、すごいな。
そうですね、森永の60円のラムネ瓶に入った。
でまだ終わってないんだって。
あ、すみません。
飲んでましたね。は
い、
飲んでましたね。
はい、はい、
学生ならではのお菓子として持っていたのか、好きだったのかどうか。
はい、
ちなみに僕は、グッピーラムネの方が好きです。どうでもいいなこれも。また、学生時代一人暮らしの食生活で一番嫌だった、苦しかったのは何ですか。まあちょっと二つ質問があるんですねこれ。まず僕知らないんですけど、サイダーラムネを。
あ、本当ですか。
サイダーラムネって何ですか。
ね、緑というか青というか、うん、まあ、ラムネって飲み物あるじゃないですか。
瓶に入ったやつですよね。
瓶に入ったやつのちっこくした、森永さんから
出て、知らない。
そうなんです。
ね、あれですか、サイダーラムネって駄菓子の方の、
駄菓子
の、
そうです。
あー、はいはいはい、
あれです、あれです。
俺飲み物だったのか。あれをサイダーラムネって
言うんですね。
ラムネの形した容器に、はい、プラスチックので入ってるラムネですよね。
まあ、その例えば、ね、お会いした方に、まあ、どうぞ、
ええ
、ちょっとグッとパンになりましたけど、どうぞ一粒と、
お近づきの印に、
お近づきの印にという、なんか幼子、まあ、さっきもまた水木さん戻っちゃいますけど、まあ、その子供のままで大人になるじゃないですかね、いつまでも子供でいたい、その気持ちを、まあ、胸に抱きつつ、まあ、ラムネをみんなに配ったという、
なるほど、
忘れるなよという気持ちで。
なるほど、
はい、
っていうラムネの意味だったんですね。
そうなんです。
まあその質問いいんですけど、もう一個あるんですね。
はい、
学生時代、
はい、
一人暮らしの食生活で一番嫌だった、はい、苦しかったのは何ですか。
苦しかったこと、やっぱり一人で食べる食事ですよね。
うん、いい、別にいいですよ。別にエコーとかかかんないし、それに。
あ、そうなんです。
別にかけないし、それに。別に。
でも本当に。
じゃあ、そうですね。食生活で嫌だったのは、はい、一人で食べた食事。
そうです
ね。なるほど。
はい、
次いきます。アーティスト泉さんへの質問です。はい、アーティスト泉さんへ、未来の自分の旦那さんのタイプはどんな方だと思いますか。いろいろ書いてあるんですけど、
はい、
まあ、そのまま答えていただきたいなと思います。
はい、まあ当たり前のことなんですけど、尊敬できる人っていうのはすごい一番あって、うん、あとはね、自分の弱いところを素直にね、受け入れられる強さを持ってる人が好きです。
あ、素敵素敵です。確かにそうですね。
はい、
必要ですよね。
はい、
なるほど。でも本当分かってきてるよ、隣でね。なんかさ、
いやもうね、本当ね、もうさっきから目頭熱くて、僕もうどうしようかと思って。
だってもう嘘ばっかりじゃんって。もう
素敵ですよ。こんな女性をね、本当お嫁さんにもらえる方が羨ましいんです
よ。どの口が言うの、どの口が。
いや本当にもう本当素敵ですよ。
だって途中までいい話だったら、
いやいや、うん、ほんいやまさかその自分の弱さを認められて僕自分で今どうしようかと思っちゃって今
何だ、自分に言われてないし別に、
あ、そうですね、あ、そうです、
隣にいるだけでしょ
別に、いや、すみません申し訳ないです、
いやいやもう、
あ、そうですか、
まあそういう人ですよね、
はい、はい、そうですね、
じゃあこれですもよろしいでしょうか、次ですね、は
い、いやちょっと半ばちょっと投げやりになって
ないなってない大丈夫ですよ、ペンネーム下山ビアダルさんから、
あ、
はい、篠崎栄さんに質問です、学生時代のあだ名は何ですか。
先生、僕はあのマイケルというふうに言われてました、
ね、なんで
いや、
ね、なんでよ、
あの、僕やっぱりあのその頃ちょうど映画が大好きだったんですよね、じゃあのバックトゥーザフューチャーって、
あー、マイケル・ジェイ・フォックス、
マイケル・ジェイ・フォックス、もう大好きで、これまともに言っちゃいますよ、
はい、まともに言っていいです
か、これまともに言っちゃっていいですか、でその未来に戻ったり過去に戻ったりとかっていうのが、あの僕の中で
未来に戻ったりじゃないでしょ、未来に行ったりでしょ
あ、戻るんです
か、そうですよね、
これ未来にバックトゥーザフューチャーじゃないですか、
未来に戻る、
戻るんです
よ、ああの最後の方で行くんですよね、そ ん,、
はい、
そんな話はいいや、はい、そんな俺見てる、
なんか覚えてもらいやすいかななんて思っちゃったりして、それで、まあ、マイケルって呼んでくれと僕は自分から言いました、
それ大丈夫ですか、いじめられたりじゃなかったですか、
半分、まあ、ボロボロでしたけどもうね半分あれでしたけど帰りはもう右足引きずりながら帰りましたけど、
ね、
本当に
面白いな、これちょっといいのかな、これで質問のちょっと下山ビーワダルさん、すみません、あのマダラがマイケルだそうです、うん、多分半分嘘かもしれないけど、
いや
あのマイケルだ
そうです、本当でない嘘の話ですよね
どっちなんだ、
いや本当です、本当に、
ぜひですね皆さん、あの今日のラジオ聞いて、感想ご意見いただきたいと思います、メールアドレスの方が info@music-radio-wave.com です、でもうここでねもっともっとお話していきたいんですけども、お二方ともそこで終わってしまうんですが、一言ずつ、ファンの方にいただきたいと思います。まずじゃあ泉さんどうぞ、
はい、これから、まあ、CD 発売になりまして、どんどんと本当に皆さんの多くの笑顔を見れるように活躍していきたいなと思いますので、応援よろしくお願いいたします。
はい、ではですね次に篠崎栄さん、ファンの皆様に一言どうぞ。
はい、僕も初めにちょっと皆さんのですね笑顔が見れるようなアーティスト、
なんで笑っちゃってた、今いい話じゃん、なんで笑ってんの、いやいや
僕もあの皆さんの笑顔が、笑顔にできるようなアーティストを見たいなと、
見てどうする、自分がなれよって話でしょ、ちょっと待って待って、おかしいでしょ、だってファンの皆さんに一言どうぞって、なんで見たいっていう希望になっちゃってんの、
いやもうファンになりました僕今
違う今俺が言ってんのはファンの皆さんに一言どうぞ、
あ、ファンの皆さんが分かりました、あのまあ一回ライブの方に、はい、もしねあのお時間あれば来ていただければ、でちょっと楽しい時間をですね、
はい、
あのお過ごしいただけると思いますので、
はい、わかりました、はい、なんとかまとまったところで、ぜひですね皆さんお二方のライブ12月13日目黒ライブステーション、にてライブがあります、ぜひお二方、生で、ね、見ていただくと、あ、泉さんってこんな方なんだ素敵だな、あ、篠崎さんってこんな変な人なんだ面白いなとかみんな多分分かると思います、ぜひね、でも二方ともね本当にあの真面目でまっすぐな方なので、ぜひ皆さん音楽の方、ね、歌の方 CD の方も聞いていただきたいと思います、今日のゲスト泉さんと篠崎栄さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、もう早いもんね、エンディングですね、今日もいろいろあったでしょ、いろんなあの途中途中もうすごいゲストが今日ぶっ飛んでたからね、うん、いろんな意味であのすごい楽しかったと思いますけども、ぜひですね12月13日目黒ライブステーション、にてお二方のレコード発売記念ライブ、まあ、通称レコ発なんていうものがあります、ぜひですね皆さん生で、見ていただきたいと思います。でまたですね、その石鹸の件ですね、石鹸もですねホームページの方でご覧になっていただけると思うのでぜひ見てみてください、またですね、お二方のブログの方もホームページの方の、応援やリポートで、宣伝いたしますのでぜひ皆さん、ご覧になっていただきたいと思います。あとでも、次回の放送は12月18日になりますけども、本当でもこれが年内最後の放送ですよね、になりますね、はい、今ディレクターさんがうなずいてくれましたけども、そうなんです、あの年内最後の放送になります。まあ別に年内最後の放送だからって別にどうのってわけではないんですけども、あの来年も頑張ってやっていきますんで、ぜひ皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。またあと何か最近ちょっと質問の中で、僕のライブのことでちょっといろいろ聞かれることがあったので、一番近いところでは12月31日ですね、普通の方が見に来られるという方は変ですけども、皆さんが見に来られるのは12月31日の、海ボタルのライブになります、ぜひ皆さんお越しになっていただきたいと思います、では次回の放送12月18日まで、ちょっとね少しの間ですけども、またぜひ皆さんその日は聞いてください、お相手は 水野まさかでした。さよなら。
愛を注いでいたい、あなたのぬくもりが消えないようにずっと見つめていた。抱きしめてた。